ただめから2024年12月29日、高端節主の高端語第一主日、聖家族の祝日を、の礼拝を捧げていきたいと思います。聖書箇所は、本日は旧約聖書、福音書朗読で、朗読させていただいたルカの福音書2章41節から52節ということになります。説教題、神と人とに慈しまれ、神と人とに慈しまれ、と題しまして御言葉の取り次ぎをさせていただきたいと思います。それでは取り次ぎのためお祈りをさせていただきたいと思います。愛する天の父神様、主イエスキリストの、降誕を経て、私たちは、あなたの、恵みと奇跡に、賛美と感謝を捧げています。本日は、聖家族の祝日です。イエス様が、受肉されて、その神聖を、私たち、儚い、肉体に宿られたこと、それによって、ヨセフとマリアと、イエス様の、聖なる家族が、教会の原点になったということ、覚えながら、家族の尊さ、また、それ以上に、神の家族たる教会の、恵みを創造してくださったことに、感謝します。どうか、言葉の実話だけではなくて、その言葉の中に隠された、聖家族の、ストーリーに、耳を、澄ませていくことができますように。主よ、どうかお語りください。私たちは、聞いております。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。今日はですね、今年2024年、最後の、手術礼拝ということに、なります。と同時にですね、世間一般では、クリスマスシーズンとね、クリスマスということで、盛り上がるわけですけれども、その後すぐにね、年末年始の、正月を中心にしたね、雰囲気にガラッとね、日本は変わりますですね。でも教会の一員とされた私たちにとってはですね、キリストの降誕からですね、降誕節が、さらにその翌週から始まってね、引き続いてですね、キリストの降誕の後をね、追って、御言葉から学んでいくと、いうことになります。さて、杉越の神秘の祭儀についてですね、復活祭のことですけれども、キリスト教会が、古来から守ってきた最古の祭儀はですね、主の降誕の記念、クリスマスとですね、主の降原、を思い起こすことでありました。教派ごとにね、この降原という言葉、公に現れるということ、権限っていうふうにね、いう教派もありますけどもね、だからその復活祭と、主の降誕祭と、主の降原というものがね、すごく、古代から祝われてきたということですね。で、主の降原というのは来年に持ち越しますけれども、それら一切のですね、祭儀はですね、降誕節中に行われます。ですから本日の主日は聖家族の祝日と、でそれから主の降原と、 で主の洗礼を祝うことになります。だから、今日は聖家族を主題とした礼拝であってね、福音書朗読から説教は、語られることに、なります。まあ、本当のことを言うとですね、まあ、別にその教会歴の定められた、聖書箇所から語らず別のね、まあ、今までヘブル書の公開説教をずっとやってますんでね、そこからまあその、説教しても良いのでありますけどね、あまりその特定のキリスト者の方々はこの聖家族の祝日の礼拝っていうものをね、1年の終わりの礼拝としてしか、教えられずですね、あまりこのその主のキリスト教における家族観だとか、主の降誕の奇跡から、生じた神の家族、教会の原点たる神の家族とはどういったものなのか、そういうことを学ぶ機会が少ないので、あえてですね、聖家族の、に沿ったですね、聖書箇所をそのまま、語っていくということにしました。まあ、でも本来そういうことが身についているのであるならばね、どういうところからでもこのその聖家族の主題を持ってね、語っていくっていうこともありえますが、私たちの教会に関してはそういうところがね、足りないかなというふうに、思っていますので、ここ数年ですね、聖家族の祝日とかですね、年末年始における主の降誕後とかね、結構詳しくですね、祭日だとか祝日を御言葉的に守っております。なおですね、降誕節の後に始まる、期間は年間と呼ばれますけれども、この年間から改めて、来年になりますけれどもね、降誕節が終わる主の洗礼の、日、の翌週ですねから年間が始まりますから、その際はヘブル書の公開に戻ることに、なります。さて、キリストの降誕も、その後もですね、キリストは孤独を極めた孤高の存在だったわけではないことに注目したいんですね。キリストは、まあ、その確かに、福音の頂点において十字架において神様からも人々からもですね、私たちの罪のためにこう見捨てられたという経験を持っておりますけどですね、そういう、死を味わったわけでありますけどね、まあ、その謙虚さゆえにね、謙遜さゆえにね、自己卑下ゆえにですよ、まあ、黄泉にまで下るほどまでの神に対する従順、人々に対しての愛示したおかげでですね、神様は私たちを救うためにキリストを復活させたわけであります。けれどもその時は確かにその救いのね、独占者、救いをもたらす独占者としてね、キリストは、死なれ復活されましたけれどもね、死においては、もう本当にたった一人ではありましたが、その死を通って復活に至るプロセスの中でね、どんどんこう弟子たちと交わったり、神様からも、交わりがね、三位一体の永遠の交わりの愛の中に、組み込まれていきます。神様は、イエス・キリストを、見捨てるたままにしない、お方でありつつ、私たちキリストを信じる者たち一人一人をも、見捨てず、また孤児にはしないお方でもあります。そしてイエス様自身もですね、あなた方を孤児にしないと、信仰者に語っているわけでありますね。ですから、イエス様っていうのは孤独を極めたね、何かこう近寄りがたい、そのお方ではなかったということでありますから、 教会においてですね、何がしかの奉仕を、託されている、方々にせよ、まあ一教会員で、あったとしてもですね、まあなんかこう孤独感を漂わせてね、他者とのその交わりに対してね、まあこう否定的に、もう挨拶もしないとか、そういうのはね、やりすぎなんではないかなっていうふうに思いますね。苦手とか得意とかっていうのを超えてですね、主にあって、まあその、まあ、挨拶をしたり交わったりすることとですね、世間一般での交わりっていうのはね、まあ、雲泥の差があるわけですね。それは神の愛に満たされたもので、孤独を打ち破るものではありますね。で、私たちはそういった、優位が独尊的なね、孤独感っていうものを他者を排斥するような雰囲気、まあこの自分自身のね敷地をまたいでくれるなっていうようなね雰囲気を出すことによってですね、結局のところ、本当の意味で神の前で、一人立つっていうことができなくなってしまうね、逆にね、自己中心の一人ぼっちっていうね。しかしキリスト者というのは交わりの中でそのようなここの存在というね自分の中の偶像というものが崩されてね、しかも交わりの中で相手に依存せずにね、愛されたり許されたりをプレゼントされたりしてね、心を溶かされて傷を癒されてですね、初めて神様の前でイエス様を信じながらね立つことができる力が与えられる。まあそこまで行くのにまあ結構なね、時間がかかる弱い私たちではありますけどね。でもそれを嘆く暇 は別に持つ必要はありません。嘆きながらイエス様にね、そんな、まあ自己中心の孤独を極めようとしてね、他者を隣人として愛そうとしない私を助けてください、憐れんでください、でもあなたはそうなさいました、そのような私を受け入れてくださいましたから、神の御前に、あなたに対する信仰、キリストに対する信仰によってね立つことができますというのがね、神の御前におけるキリスト者の独立ということであってね、孤立とは違うわけですね。本当にキリストに対する信仰がはっきりしている人は父なる神様にも至ります。神の御前に一人立つということがはっきりします。で、そういうことがはっきりしている人ほどですね、独立している人ほど、霊的な独立を果たしている人ほど、本来であるならば、キリストが隣人を、自分自身の命よりもね、大切にしてその優しさと愛を示したように聖霊に導かれるものであります。孤立になってしまうとですね、もう神様の御前に立つこともやっぱりなかなかね立ったつもりでいるっていうことになってしまいましてね、キリスト抜きの、立ち方になりますし、キリスト抜きの、まあ、接し方、相手に対する接し方に、なってしまいます。でもイエス様はそのような、お方ではなく、神と、隣人との、そして、まあ、家族ですね、の交わりのただ中においてなおですね、神の御前に、独立して、おった神の、御子であるということですね。キリストの受肉は初めから父ヨセフと母マリア、そしてサンバたちがいたと言われますけどもね、まあお産の時に立っちゃうね、助産師たちですね、まあ伝承によれば先週も少しね触れましたけど、ゼベルという人とね、サロメという人ですけどね、に囲まれて、キリストの降誕というのは、起きたのである。その隣人たちの、まあ、人々の中でキリストの降誕というのがあったということですね。だからその教会というのはすごく重要だということでありますよ。 ルカの福音書2章の4節からなんです。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身重になっていたイーナ付けの妻マリアと共に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間に、マリアは月が、満ちて男子のウゴを産んだ。そしてその子を布にくるんで貝場桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからであると書いてありますね。まあこの家族の中でイエス様はお生まれになったわけですよね。ヨセフとマリアと、まあもしかするとサンバたち。で、ここの、貝場桶という、言葉がありますけどね。何か、赤ちゃんのイエス様がですね、本当に貝場桶の中にね、ベッド代わりにして、こう、寝ていると、包まれて寝ているというようなね、模型を作るというのがありますけれども、ここで使われている、貝場桶は、ギリシャ語で、ファトニーというふうにね、言葉が使われておりまして、日本語で言うところの貝場桶の連想だとちょっとね、イメージしにくいと思います。ちょっとそういう箱に入れた何かっていう感じじゃないんですね。その地面に箱台の四角形の台がね、あって、その上に置いたとか、あるいは、地面の岩のね、床に掘った、溝のようなものですね。まあ、そこにこう草とかを入れてね、イエス様を置かれたと。そういうものだと、まあ、当時のね、このファトニーという言葉から、予想することができます。まあ、しかしながらですね、家畜が飼われている、場所なのですから、いずれにせよ動物が食べる、まあ、貝場がね、入った箱だとか、台だとか、溝のことであるのは、間違いありません。で、宿屋っていうのはギリシャ語でカタリマっていう言葉が使われているんですね。で、この、カタリマっていう風な、ものはですね、大きな家や当時ですね、宿の客間とか部屋といったものではないのです。単に宿泊所のことであります。うん。みすぼらしい宿泊所のことですね。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。カタリマ。宿泊所には彼らのいる場所がなかったからである。大きな家の一角を使えなかったっていうんじゃなくて、単に宿泊所、泊めるところ専用のところ。そこで泊まるところがいる場所がなかったからである。7節。まあ、そのように書いてあるように、小さな宿屋の部屋にでもなく、家畜小屋の貝場の入った箱か溝の中に幼子イエスは寝かされた。まあ、横に、されたのであります。まあ、ここはアナクリノという言葉ですけどね。まあ、よりかからせるっていう意味もあることからね。キリストは貝場桶に寝かされることで完全に無防備であったため、まあ、そういうふうにね、完全な無防備でイエス様はお生まれになった。養父ヨセフ、主の母マリアの夫婦の中に、依存しながらね、頼る存在としてお生まれになりました。私たちもキリストを信じて聖霊を受けるときに、キリストの霊を受けるときにですね、私たちの中に、聖なる霊が、宿りますけれども。まあ、その時にですね、この聖家族のところを見るとですね、本当にこう、聖霊様は私たちに、宿る時に、本当にもう、キリストの霊ですから、同じように無防備でね、宿ってくださるわけですよね。そして、キリストがそのように無防備で私たち、聖家族に依存してくださったからこそ、聖なる霊は私たちの中で働き、私たちがですね、キリストと父なる神様に、依存しまくって寄りすがっていく。私たちが何の武器も持っていなかったとしてもね、何の功績がなかったとしてもね、 真の功績であるね、キリストを信じる、この一点の最高の功績によってね、信じるっていうことが最高の私たちの技なんですよ。最高の聖霊の技なんですね。だから私たちはいくらでもイエス様において父なる神様に、寄りすがっていくことが、できるんですね。ヨハネの福音書の、1章の10節から11節、この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに世はこの方を知らなかった、この方はご自分のところに来られたのにご自分の民はこの方を受け入れなかったと。一見聖家族はマリアの処女解体に始まり、ヨセフがマリアを晒し者にさせなかった、させたくなかったゆえの、離縁の苦悩に加えてね、その後のヘロデ大王の迫害など数えきれない試練と困難に、直面しておりました。 しかし神はヨセフを通してマリアとキリストを、徹底的に守り抜いたのでありますね。まあ、マリアとキリストって、まあ、同格ではないけどね、マリアの体におられるキリストを徹底的に守り抜いた。でここでヨセフのね、信仰を、ちょっと見ていきましょう。ヨセフは、自分の妻を迎え入れたわけですね。まあ、ここにもヨセフの信仰のねエッセンスが詰まっております。マタイの福音書の1章の18節から25節、イエス・キリストの誕生は次のようであった。母マリア、ヨセフと婚約していたが、2人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身ごもっていることが分かった。夫のヨセフは正しい人で、マリアを晒し者にしたくなかったので密かに離縁しようと思った。彼がこのことを思い巡らしていたところ、見よ、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。このすべての出来事は主が預言者を通して語られたことが成就するためであった。見よ、処女が身をもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。それは訳すと神が私たちと共におられるという意味である。ヨセフが眠りから覚めると、主の使いが命じた通りにし、自分の妻を迎え入れたか。でここですね、子を産むまでは彼女を知ることはなかったということですね。そしてその子の名をイエスと、つけたと、いうことです。まあ、このように書いておりますけれども、聖書にも明記されていますが、人々からはイエス様はなんと、どのように見られていたのかというと、ヨセフのことを考えられていたわけですね。ルカの福音書の3章23節、イエスは働きを始められた時はおよそ30歳で、ヨセフのことを考えられていたっていうことですね。あくまでも人間として考えられていたっていうことですね。だからキリストではなく預言者だとかね、まあ旧約に預言された誰かとかね、エリアの生まれ変わりとか、洗礼者ヨハネの生まれ変わりなんじゃないかなんていうふうとんちんかんなこう見方をされていたわけですよね。ならば、父ヨセフの評価をね、改めて振り返ってみ、ましょう。はじめにですね、ガリラヤ地方の故郷ナザリにおいて、この人はヨセフの子ではないかと、馬鹿にされたわけですね。ルカの福音書の4章22節、人々は皆イエスを褒め、その口から出てくる恵みの言葉に驚いて、この人はヨセフの子ではないかと言った。その驚き方において、まあ言葉がね、ヨセフの子ではないかっていうところでね、見下しているっていうところが分かります。褒める人たちもね、純粋にいたと思いますけどね。しかしね、褒めながらもどこか疑心暗鬼でね、いや、あのヨセフには子に過ぎないではないかって、私たちも親の名前を言われてね、あるいは家族とかねの状態とかを言われてね、そんな家庭で生まれ育ったからね、こんなヘンテコリンが生まれたんじゃないかとあなたはキリストを信じてね、キリスト者になったと言うけれどもね、まあ、結局のところ友人関係においてもね、対人関係においても、社会性においても、常識においてもね、何もね、キリスト者、キリスト、私はイエスキリスト信じるけど、キリスト者らしくないから、キリスト者大嫌いだ、あなたを見てるとやっぱり大嫌いになってくる、キリスト教っていうのは、なんていうことをね、 ガンジーの言葉かどうかを知ってか知らずかそういうふうに言う人たちもいるみたいですけども、イエス様も実は神の子でありながらね、当時ヨセフの子ではないか、この人はヨセフの子ではないかというふうに馬鹿にされてたわけですね。理由は何だっていいんですよね、いうふうに馬鹿にされる時っていうね。で次に大工の息子という職業で、ヨセフという父親のせいで、馬鹿にされたというよりも大工の息子職業で差別されたこともイエス様あります。まあヨセフは踏んだり蹴ったりですよね。当時の大工っていうのは中流階級でして、地域社会に溶け込む仕事で重宝されましたが、その反面よく知っている、地域社会に溶け込む仕事ですからね、大工っていうのはね、他の人たちの家を建てますから、だから評判がっていうかね、知られていたんですよ、大工ヨセフっていうのね。地域社会の中で大工ヨセフの息子が何だというのかと人々が、そのように思い、そのように見下されたのであります。マルコの福音書6章の3節、この人は大工ではないか、それだけじゃなくて家族も列挙される、マリアの子で、ヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄ではないか、その妹たちもここで私たちと一緒にいるではないか、こうして彼らはイエスにつまずいたということですね。加えてガラテア地方のカペナウムという町ではね、小声で文句を言われました。ヨハネの福音書6章の42節、彼らは言った、あれはヨセフの子イエスではないか、私たちは父親と母親を知っている、だって大工ですからね、職業が、どうして今私は天から下ってきたと言ったりするのか、まあ、このようにね、言われましたね。まあ、しかしながらですね、まあ、聖書全体を読んでみると、使徒ピリポですねはナタナエル、まあ他の福音書ではバルトロマイっていうふうにね、言われています使徒でございますけどね、に対して、ヨセフを肯定的に紹介しております。ヨハネの福音書の1章45節、ピリポはナタナエルを見つけていった、私たちはモーセが律法の中に書き預言者たちも書いてある方に、会いました、ナザレの人でヨセフの子イエスです、ということでね、神の言葉とね、現実、一見みすぼらしい、町、みすぼらしい中流家庭に育った、お方こそが、御言葉が証ししている、ね、イエスであると、ナザレの人でヨセフの子イエスですって、まあ、ピリポはね、信仰を持って、ナタナエルを紹介しております。まあ、このようにですね、まあ、ヨセフの信仰っていうものはマタイとかね、の福音書に詳しいですけどもね、まあ、すごくこう踏んだり蹴ったりでものすごく苦労しているわけですよね。迫害から逃れるために、主の母マリアとですね、まあ、幼子イエスをね連れてね、異国の地に行き、そしてそこから戻るようなね大役を任されたわけでありますけどね、まあ、その、逃避行というものがね、ヨハネの黙示録にもね12章ですか、まあ、非常に神秘的に書かれております。ヨセフはイエスの養父であり、まあ、連れ子がいたと言われていますから、マリアと再婚したというのが伝統的な解釈であります。まあ他の解釈をする方が、いると思いますけども、まあ、それはそれで自分の信仰としてね持ってればいいんじゃないですか。でも信仰っていうのはそういったその解釈の様々なね方向性っていうのはあるかもしれない、読み方っていうのはあるかもしれないけどね、信仰っていうのはあくまでも福音を信じる信仰、まあ、ここでもみんなキリスト者の一致の祈りましたけどね、同じなのでね、多様な解釈はあるかもしれないけれども、まあキリストを信じる一点においてね、私たちは交わることができる。まあ、私たちはこの伝統的な解釈を、まあ、まあ、ヨセフはマリアと再婚したっていう、解釈を一応取りますけれども、しかしながら、通常の夫婦関係と違いましてですね、マタイの福音書15節に書かれているように、子を産むまでは彼女を知ることはなかったと書かれています。で、この、誤報ですね、は、 マリアがイエスを産んでから通常の夫婦関係に入ったというよりも、ヨセフが一般的な意味の肉の父親でないことを強調しています。まあどうしてもこういうマタイの福音書1章25節を読むと、子を産むまでは彼女を知ることはなかったゆえに、現代的な解釈になると、まあ、ここ数百年の解釈になるとね、伝統的な読みじゃなくなるとね、ゆえに結婚、子が生まれた後は通常の夫婦関係に入ったと、こういうふうに読んでしまいがちなんですよ。しかし、これはまあ、語学の問題でね、こういう慣例表現があるわけですよね。例えば、第2サムエル記の6章23節。まあ、子を産むまでは彼女を知ることはなかったというマタイの福音書に対して、サウルの娘、ミカルには死ぬまで子がなかったっていう。逆の意味ではありますけども、語法は同じ形で、そのように書かれています。死ぬまで子がなかった。子を産むまでは、マリアを知ることがなかった。マリアとミカルでは対照的なね、内容ではありますけどもね、一般的な、意味で、語られているわけです。なぜかというと、ミカルはダビデ王のことをバカにしたことで、それにつながってですね、ダビデの信仰として神様がですね、不妊になさったと。まあ、こういう因果関係があるんですよね、霊的な意味で。ですから、まあ、その霊的な意味でっていうと、この私たちは律法の下においてですね、神の言葉の、下において私罪意識しか持てない場合、信仰に至ることができないわけですよね。本当は神様はその罪意識を持ってしてね、聖霊に満たされてキリストを信じるように根を上げてもらいたいわけでありますけど、罪意識を極限まで感じて絶望したそのただ中にイエス様が目を見出してもらいたい。そこで信じてもらいたい。十字架を見上げてもらいたい。落とされれば落とされるほど、ね、荒野でモーセが蛇のね、聖堂の蛇を掲げてね、見上げる者は皆生きたと書いてるようにね、キリストご自身が十字架にかかってね、それを見上げる者は皆生きる。見上げるってことは信じるっていうことなんです。だから、そこまでの、罰ではありませんでしたけどね。まあ、ミカルは、死ぬまで子がなかった。これは霊的な意味でも肉体的な意味でもっていうことですよ。要するにね。まあ、ある箇所で子供っていうのは、実りっていう形で旧約聖書でね、書かれていますけどね。矢っていうふうに、矢筒に収められてる矢っていうふうにも書いてありますけどね。まあこれはもう神の言葉を信じる信仰者のね、一人一人のあり方をね、言っています。で、それが、ただ子がなかったっていうんじゃなくてね、ダビデの信仰をバカにしたから、そのように、そのような不幸になってしまった。しかし、ヨセフはどうだったかって。マリアのことをバカにしたかって。しなかったんですね。逆に主の夢の幻にね従ってですね、忠実に神様に従いました。家族を大切にしたわけですよね。で、それは単に肉で大切にしたんじゃなくて、神との関係において、まあ、肉だと離縁しようとしたんですよ。マリアのことを思ってですよ。良い動機であったとしてもね、殺されるよりはマシだろうっていう良い時であったとしても、しかし神様はね、良い感情で、まあ何かをするっていう最善の選択をね、ヨセフが極限まで考えた最善の、迷いに迷って得た結論を、そんなことする必要ないよっていうふうにね、介入してくださったわけですよね。ですから、このヨセフとマリアの関係っていうのは、通常の夫婦関係とはね、 違うっていうことが想像できます。まあこのようにしてですね、まあちょっとこういろいろとね、まあ私たちが教えられていたこと、あるいは一人で聖書を読むときとかですね、キリスト者の発言を聞いてね、聖家族としてのね、ヨセフとマリアの夫婦関係が、どういうものであったのか、ちょっと改めてね、答えをねバッと出すっていうわけではなくてね、自分の信仰においてどうなのかっていうことをね考えて、いただければと思いますね。特に夫婦関係および家族関係においてね、この性家族の、あり方っていうものはね影響を及ぼしますのでね。本文には、さてイエスの両親は杉越の祭りに毎年エルサレムに行っていたと書いてあります。でこの杉越の祭りはキリストの十字架の死を予告するものでありますが、聖家族は、ヨセフとマリアはね、イエスも連れて祭りの慣習としてエルサレムの神殿に行っていたんですね。イエスが12歳になられた時も両親は祭りの慣習に従って都へ登ったとある通りであります。でこの慣習というのはギリシャ語でエトスという言葉で、しきたりとか習慣という反復的な意味が確かにあります。まあ、慣習って言われるとそういう反復的な意味に捉えますね。あるいはですね、このエトス、礼拝の慣例とかね、立法に従ってという、宗教的な意味もあるんですよ。で、ヨセフとマリアの、やはりその、真剣でね、強い信仰を考えるときにですね、神様に対するへりくだりを見るときに、このエトスでね、まあ確かに、習慣でエルサレム神殿に行っていた、いうことと同時にですね、まあ礼拝するために立法に従ってっていうね、両方の意味を含んでいると思われます。まあ、ただ慣習に従ってね形式的に行ったみたいに読めるじゃないですか、こういうのそういうふうになかなか読めないふうになってるのは、イエスが12歳になられた時もってイエスが主語になってるからね、ここで強調されてるからね、慣習っていう言葉がちょっとこう軽く捉えられてしまってね、読み過ごしてしまうんですけどね。両親はどうだったのか、イエスが12歳になった時両親はどうしたのかっていうふうに両親にこうフォーカスを当ててみると、両親は礼拝のために立法に従って、世間一般のユダヤ人の習慣に従ってということで、両方の意味でマイリサム神殿に行っていたということですね。だから聖家族は決して形式主義者でもただの宗教家でもなかったということであります。要するに聖家族の、霊的な現れであるね、神の家族たる教会も決して形式主義者の集まり、儀式主義者の集まりでもただの宗教家でもの集まりでもないということです。私たちの信仰というのは、どちらにも偏らない、道を歩みます。で、そのような道を、神に従って歩んでいくうちにですね、ルカの福音書2章3ことが起きるわけですね。ルカの福音書の2章の34節から35節、シメオンは両親を祝福し母マリアに言った、ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人が倒れたり立ち上がったりするために定められ、また人々の反対に合う印として定められています。あなた自身の心さえも剣が差し貫くことになります。それは多くの人の心の内の思いがあらわになるためですと書かれている通りですね。ヨセフとマリアはキリストの、受肉をの奇跡をあんなにも大きなね印として、奇跡としてね、神の奇跡として経験したにもかかわらず、キリストの十字架の死を福音として伝える教会の方であるエルサレム神殿に生き続けたのであります。まあまだ福音がイエスも生まれたばっかりでね、完成していませんでしたからね。イエス様が生まれた後も、何十年も待たなければいけなかった、福音の完成まではね。で、この、ある意味で旧約聖書と新約聖書初期の福音が完了するまでの時代、 の最初期にね、聖家族が、教会の方としてですね、エルサレム神殿に来続けたという、まあ、礼拝をし続けていった、神の言葉を重んじていった、いうことはもう明白でありますね。詩編122編の一節、さあ主の家に行こう、人々が私にそう言った時私は喜んだと、書かれている通りであります。神に対する喜びからヨセフとマリアは礼拝を捧げ、また捧げ続けてきたのであります。神様に対する喜びと感謝がなければね、イエス様は授かったというね、その時はすごく試練と困難でしたけれども、それが喜びと感謝と賛美に変わったわけですよね。だからもうイエス様がお生まれになった後、そして危険が去った後ですね、礼拝をずっと続けていった。もうキリスト者にとってだから礼拝は最大の特権だっていつも言ってますけれども、もう私たちがですね、どのような、まあ、そのリアルであれ、ツールを使ったものであれ、礼拝を捧げ続けていくか、手段は問わず、もう本当に主にすがりついてですね、キリストにくっついて、もう本当に使えるものは何でも使っていいから礼拝を捧げ続けていくことに、キリスト者の信仰のに力が与えられ、強められていく、もうこれしかないですよ。それは困難に立ち向かう力でありね、困難を忍耐する力でありね、また未来に対して決して失望しない望みの力であります。過去にとらわれずにね、そこから脱出する力に預かることであります。私たちの力が強いっていうんじゃなくて、神の力に預かるっていう、どうやったら神の力に預かれるか、信仰によって、神の力を聖霊によってね、与えられるわけです。自分自身の弱さと無力、罪のゆえに、結局ですね、礼拝を捧げる者たちの特徴っていうのはこれしかないんですね。自分自身の弱さと無力、罪のゆえに神に頼るしかなかった聖家族は、もちろん祝福されていたわけでありますね。弱いからダメなんじゃない、無力だから、意味がないんじゃない、罪があるからダメなんじゃない、神にしか頼る他ないから、この世では無価値であると言われる筋合いもない、そういう弱き者たちの、集まりとして教会がある以上ですね、なぜそうなったか、それはヨセフとマリアが最も貧しくて、ね、最も弱くてね、神様に頼るしかなかったからでありますね。逆にそういう者たちはね、聖家族は祝福されたわけです。だから教会もキリストを信じる者たちの集まりである、神を礼拝する者たちの、共同体である教会もですね、弱かったら弱いまんまで、病があるんだったら病があるまんまで、いろいろ人探しで迷惑をかけているんだったら迷惑かけているまんまで、それでも、まあ、迷惑かけっぱなしはダメですよ。かけっぱなしのままちゃんと信仰を持つことが必要。かけっぱなしの事実に対して涙することが必要。心砕かれることが必要。で、他の人たちに許しを請うことも大切でありますけどね。その許しを請うのを力があるんだったら、イエス様にぜひ許しを、イエス様によって信仰によって獲得してください。必ずイエス様許してくださいます。許すだけじゃなくて愛してください。そして神様の愛にたっぷり満たされてから、他の人たちに、自分が気づかないうちにね、謝っていたとか、本当に感謝してるよっていう風にね、身をもってしてこう言うことができたとか、行動できたとかっていうんだったらね、それはもう自発的なね、聖霊のによって、備えられた良い行いということになります。だから神に頼るしかなければ、自分は無価値だっていうような逆転思考ではなくてですね、神に頼るしかないから祝福されるんだと、貧しいものは幸いであると、心の貧しいものは幸いであるということであります。 第一コリントの一章の26から28節。これは聖家族のことだけではなく、聖家族を核としたですね、聖霊によって誕生した教会にも言われることです。教会、聖霊に満たされて信仰を持った一人一人の、こととして言われることと思います。兄弟たち、自分たちの飯のことを考えてみなさい。人間的に見れば、知者は多くはなく、力あるものも多くはなく、身分の高いものも多くはありません。しかし神は知恵あるものを恥じらせるためにこの世の愚かなものを選び、愚かなものって誰ですか？私たちのことですね、私は愚かなものなんですよ。だけど神はそのこの世の愚かなものを選んだんですよね。強いものを恥じらせるためにこの世の弱いものを選ばれました。この世って、この世界も意味しますけどね、この国で生まれた地域で、家族の中で、友人関係の中で、職場の中で、学校の中で一番弱かったから救われたんですよ、私たちは。あるものをないものとするために、この世の取りに足りないものや見下されているもの、すなわち無に等しいものを神は選ばれたんです。私たちは取りに足りないもの。もう家族の中で一番の足の見下されているもの。すなわち無に等しいもの。人々の中で最も本当にね、無に等しいものだから選ばれた、神は選ばれたんですよね。何か自分自身が、何者かであるかのように振る舞っている人を神は選ばれないわけですね。でも私たちがたとえそのように傲慢になっていたとしても、パウロもそうでしたけども、私たちもキリストを信じるまでそうでした。自分自身が被害者だと思ってた。しかし神との関係においては徹底的に私たちは加害者であり、そして神に反逆しているからこそ、他の人たちに対しても、家族に対しても、恨みつらみがたとえあったとしてもですね、最終的にはキリストの十字架見上げた時にね、もうかなわんっていう風になるわけですよ。キリストがを十字架につけた者たちを、彼らのことをお許しくださいって、何をしているのかわからないからと、あの祈りに私たちは心打たれるわけです。こんな許しの愛を私は持っていなかったから、憎んだばっかりだったから。でその他者に対する憎しみが、実は神との関係における神に対する反逆と重なっていたっていうこと、でそういう風にして、自業自得ではありますけど、この世の取るに足りないものになっていき、見下されたものになっていき、すなわち無に等しいものになっていく、ずるずると落ちていくわけですよね。そういう私たちだけれども、神はキリストを信じることによってね、選ばれた者として救いに導いてくださったわけですよね。罪から脱出させてくださったわけです。だからその聖家族のことを見れば、教会のことを見、神の家族としての教会のことを見れる。だから教会においてどんぐりの背比べしたとしても意味がないんね。私の罪よりもあなたの罪の方がね、ひどいじゃないか、あなたの罪は分かるけれども、そんなの私の罪に比べたらね、軽いものよみたいな、ね、感じで背比べする人たちいますけどもね、放っておくと、私たちはそういうふうに全ての人々が神の御前で無に等しいものであるっていうことをね、にもかかわらず選ばれたって、だから家族なんだってね、この両義性ですよね、神の家族っていうのは。じゃあ誰でも入れるか、もちろん誰でも入れるんだけれども、しかしキリストという門を通じて教会に入っていかないと入ることはできないんですよね。教会いつまでたってもお客さんということになります。どういうスタイルの教会であったとしてもね、立派な教会堂を持っていて、あるいはもう全然もうね、レンタルスペースを借りるとか、自宅でやるとか、いろんなスタイルはあるかもしれないけどもね、一番大切なのは、教会は誰にも開かれているけれども、キリストという門を、通り、そしてキリストという狭き道をですね、狭き門、狭き道を通っていく者たちの集まりであるから、まずは教会に入りたいのであれば、キリストにという門に出会って、これを信じるにあたって、自分自身はね、信仰っていうことはね、神にしか寄りすがることができないということなんですよ。神にしか寄りすがることができないっていうものは、取るに足りないものは見下されているものであるっていう自覚を持つっていうことなんですね。自覚を持った後、 それでダメだっていうふうに言わないで、キリストという門に入るしかない、キリストを信じて狭き道をね歩ませていただこう、まあ、そういうようなね、あの信仰者になっていくことが教会を立て上げていくことなんですね。次にですね、そして祭りの期間を過ごしてから帰路に着いたが、少年イエスはエルサレムに留まっておられた。両親はそれに気づかずに、イエスが一行の中にいるものと思って一日の道のりを進んだ。後になって親族や知人の中を探し回ったが見つからなかったので、イエスを探しながらエルサレムまで引き返した。そして3日後になってイエスが宮で教師たちの真ん中に座って話を聞いたり質問したりしておられるのを見つけた。聞いてきた人たちは皆イエスの知恵と答えに驚いていったと書いてあります。まあ、両親はナザレへの帰り道でですね、エルサレムに留まっていた少年イエスを見失って必死に探し続けることになりました。同行者の親族や知人の中にはいなかったので、エルサレムに引き返して3日後ですね、教師たちの真ん中に座っている少年イエスを発見しました。まあ、言うまでもなくイエスはここで教えられるのはね、教師の中の教師であります。ヨハネの福音書13章の13節から15節まで、あなた方は私を先生とか主とか呼んでいます。そういうのは正しいことです。その通りなのですから、主であり師であるこの私があなた方の足を洗ったのであれば、あなた方もまた互いに足を洗い合わなければなりません。私があなた方にした通りにあなた方もするようにと、あなた方に模範を示したんです。じゃあキリストは何の模範を示したんでしょうか。私たちキリスト者は実際に当時行われていた奴隷の仕事である足の水洗いですねを人々に現実にすればいいのでしょうか。まあ、そういうふうに教えている俗物的な御言葉の読み方をして教えている人教師たちもいますけれどもね、違います。ヨハネの福音書13章の20節、ここでイエス様がね、その死である私がっていうふうに言ってることと、足を洗ったっていうことをね、の模範を示したっていうのはどういうことかというと、ヨハネの福音書の13章20節、誠に誠にあなた方に言います、私が使わすものを受け入れるものは私を受け入れるのです、そして私を受け入れるものは私を使わされたことを受け入れるのです、ということですよ。足を洗うっていうのは、私たちの全身はもちろん、水の洗礼を受けてキリストの封印でね、神の愛の中に留まって教会の中に、その名を刻まれておりますので、ね、神に数えられておりますので、救われているっていう意味ではそうなんですけどね、キリストは信仰を持っていても、キリストともに歩んでいるうちに足は汚れていくわけですね。罪は犯し続けていきます。洗礼を受けた後もずっと罪を犯し続けていきます。罪から解放され罪を許されている言ってもね、義とされている言ってもやっぱり罪を犯しちゃいます。で、そのたんびにですね、イエス様に清めていただく必要があるわけですよね。聖霊に満たされていく必要があります。で、その度に信仰の再確認、私は罪を犯したけれども改めてキリストを受け入れる信仰に立ち返ろうって、まあそういうことですね。どうすればいいか、こうすればいいかって、まあ行いのことばっかり気になっちゃうかもしれませんけどもね、まあそういう迷いを持ったままでいいから、とりあえずその迷い自体にとらわれずにね、その迷いのただ中でキリストを受け入れることで私は救われて洗礼を受けたんだから、キリストを信じて聖餐式に預かりながらですね、礼拝に預かりながら何度だってキリストを受け入れていく信仰に踏みとどまっていこうと、離れているんだったら戻ろうということですね。そしたら大丈夫ですかって、まあ私もですね、教会の奉仕者の方にね、一回教会をですね、別の教会にジプシーしたことがあったんですよ。だけど自分が選ぶ教会ではなくて、神様から示された導かれた、教会にとどまるようにはっきりし教えられた時があってね、このままじゃダメだっていうふうにね、すぐ分かって、まあ2週間ぐらいで示されましたね、うん、他の教会に行く時もね、そのようにストップがかかったんですけどね、まあ無視しちゃったんですね、私はね。それでまあ結局その教会に入れられなくなってしまってですね、もう泣きながら、まあ、その ずっと行ってた教会に電話したら、その牧者が出て、どうしたのっていうふうに優しく声をかけられました。そしたら、全部私は白状してね、自分はまあこういうところで固くなるところがあってね、もっとね恵みを受けるという、自己満足のためにね、教会を去ってね、二度と行かないつもりであったと。でも行ってみてやっぱ神様の導きではなかったんでね、すごく神様の御前に罪を犯しましたと。こんな私ですけれども、また会話始めても戻ってもいいですかって言った時にね、他の奉仕者だったら分かりません、他の教会員、一教会員だったら分かりません、それから百戦錬磨の奉仕者の方がですね、その時電話に出てくださってですね、いいじゃないかと、それでってね、また帰ってきなさい、戻ってきなさいって言われた時にね、私はもう教会というのが本当神の家族であるっていうことの意味をその時少しずつ覚え始めたんだなっていうふうに思っております。誰にでも開かれているという意味は、誰もが入れるっていう単なるね、開放性、オープンっていうものをね言ってるわけではなくて、そういうことも言ってますけどもね、招かれるものは多いんですよ。だけど選ばれるものは少ない。選びっていうのはどこにある、神の選びってはどこにあるかって、キリストに対して信仰だっていうことですよね。だから人の子が来た時に信仰が見られるだろうかと、わずかであるっていうことをね予言してますよね、イエス様はね。そして私を受け入れる者は私を使わされたことを受け入れるんですね。父なる神様のもとに戻った放蕩息子のように、キリストを信じて、キリストを受け入れて、そして父なる神様のもとに戻った者が教会に、戻らないということはありえないんですよね。制度的な教会とかっていう枠組みを超えてですね、キリストを信じる者たちの、主イエスキリストの教会に私たちは何らかどこかで、戻ることができる道が開かれます。少年イエスの記事において大切な言葉が出てきます。探すって、両親たちが探すっていうね、言葉ですけども、これはギリシャ語でアナジトーっていう言葉でね、注意深く探すとか、普通にこう探索するじゃなくて探し出すっていうね、意味であります。つまり探す作業に努力が伴っていることを示しているんですね、これはね。日本語的に言うと必死に探すっていうことであります。それはそうですよね。ヨセフとマリアにとってみれば子供なんですからね、10代の子供でありますからね、必死に探すのは当たり前のことですね。アナジトーするのは当たり前のことであります。この言葉はですね、他の箇所でも使われておりましてですね、バルナバがですね、異邦人初のアンティオキア教会のために、その奉仕のために、協力者のためにパウロを探すために尽力したことと匹敵する、探し出すという意味なんですね。アナジトーなんですよ。同じ言葉が使われています。使徒の働き11章の25節から26節、それからバルナバはサウロを探しにタルソに行き、この探しにっていうのがね、アナジトー、バルナバはサウロに必死に探しにタルソに行き、彼を見つけてアンティオキアに連れてきた。彼らは丸1年の間教会に集い、大勢の人たちを教えた。弟子たちはアンティオキアで初めてキリスト者と呼ばれるようになったということですね。で、もう一つね、探してもいなかったからエルサレムに引き返したわけですよね。ヨセフとマリアが引き返して、この引き返すという言葉、イポストゥレフォーという言葉でね、帰るとか戻るとか逆戻りするという意味であります。エルサレムにね、帰ったわけですけども、面白いのはこの3日後に気づいてエルサレムに戻ったっていうことなんですよ。これはね、キリストの十字架で死んで3日目にキリストが復活されたという、これとすごい似てるんですよね。 もう少年イエスの時代において、マリアとヨセフとイエス様が聖家族と言われる意味合いはね、教会の核となる意味合いというのはね、原型と言われる意味合いはここにあります。教会もまた、教会自体では、まあ罪も犯しますし、失敗も、起こしてしまいます。しかし教会は、他の団体と違ってね、組織と違ってね、引き返すことができる。まあこの当時は聖家族ですから、具体的に少年イエスが いると思われたエルサレムに戻ったわけですけども、これは霊的に言うとキリストのもとに戻るならばということです。教会が勝手にあっち行ったりこっち行ったり、キリスト者があっち行ったりこっち行ったり、さまよう中にあってね、はたと気づくわけですね。必死に神を探してもどこにもおられないと分かったら、キリストのもとに戻っていく、信仰を再確認していく。本当にイエス様に対する信頼がね、自分自身の中にあっただろうかって、慌てふためいてね、神様どこだって、ね、この問題はどういうふうに解決する、罪を犯してしまったけどどうしよう、まあ、こういうふうにあたふたしている状況からね、早く聖霊による気づきを与えられて、キリストに引き返していく、キリストに帰っていくならば、不安と困惑、まあ狼狽などがあったとしてもね、キリストを見出すことができます。で、2点ですね、戻り方でありますけどね、第一に聖霊に満たされてキリストのもとに戻るというあり方があります。ルカの福音書の4章の1節、さてイエスは聖霊に満ちてヨルダンから帰られた、そして御霊によってアラノに導かれ、というふうにね、書いてある通りですね。聖家族からも学ぶことはできますけども、この帰られたっていうのはイポストゥレフォ、戻る、逆戻りするっていう意味ですね。イエス様でさえ、戻ることをされたわけですね。でも、聖霊に満ちて戻られたというところがね、ちょっと聖家族と違うところですね。新しい要素が、加えられているわけであります。ルカの福音書の4章1節ですからね、すでにもう聖家族の記事が終わっているところであります。イエスはどのように戻るのか、でそのイエスの、イポストゥレフォ、戻り方、神に対する立ち返り方を模範にして、私たちも聖家族の立ち返りっていうものをね、イエスにつながるっていうことを、信仰者としてね、いつもこう、日常生活の中で、キリスト信仰に立ち返ると、戻っていくと。そうするとその戻りっていうのは自分自身で戻ったっていう誇りには絶対ならないですね。イエス様から離れてごめんなさいっていうね、聖霊に満ちて、戻っていくことができたから、神様ありがとうございますって。まあ私も迷子の迷子になっていたけれども、他のところに行こうとしたけれどもね、結局、その教会にね、戻ることができたのは、もう聖霊に満たされたからであります。だから、私たちは自分の力で立ち返ることができないのでね、神にもキリストにも教会にも立ち返ることができないので、他の人を批判したら、さらに、ね、なんでそんな信仰者なんで、ある、まじきことを、まあ、私も言っちゃうときあるんですけど、思っちゃうときあるんですけどね、ただね。それをどうしてこう言う必要がないかっていうと、ね、相手を裁く裁きで裁かれるからっていうようなところもあるんだけれども、なぜこう、批判とか攻撃とか、キリスト者こう、核あるべしから違反したとかっていう必要がないかというとね、人々に対してそういう嫌な思いを抱く必要がないかというと、それは私たちは誰一人として聖霊に満たされなければ神に立ち返ることができないからであります。そして聖霊に満たされるためには信仰を持つ必要がある。信仰と聖霊は一つであります。でキリストのもとに戻らなければ、こんなこともあんなこともしでかしてしまうものに過ぎないのは私も 未信者もキリスト者として世俗化している人たちもみんな同じだから批判できないんですよね。だけどこういうような生き方をしている人たちがいるけれども、これだと私たち救われないよねっていうような反面教師としてね、ありがたいよねって、神様教えてくれって、そういう人たちの同じようにならないようにキリストに立ち返ろうねっていうふうに一緒に励まし合うなら話は別です、ね。まあ私たちの教会でもそういう話がね、少しずつでもゆっくりでもね、でき始めてるかなっていうふうにね、思えていますのにね、聖霊に満たされるということはすごくね大切なことでありね、まあ本当にイエス様に感謝しております。そして戻り方の第2話ですね、御霊の力を帯びて戻るということですね、ルカの福音書の4章の14節から15節イエスは御霊の力を帯びてガリラヤに帰られた。これはね、帰られた、同じイポストレフォーですけどね。するとその評判が周辺一帯に広まった。イエスは彼らの街道で教え、全ての人に称賛された。聖霊に満たす、だから私たちキリスト者はですね、神に立ち返るために、イエスと出会うために聖霊に満たされていく必要があります。で、聖霊に満たされる秘訣は何か、弱く無力で無に等しいものに、である自分を自覚することですよ。そしたら聖霊が私たちを追ってくださいます。その時にもし十字架を見上げて、キリストを見上げて、神様、罪人の私を憐れんでくださいと祈るならばです。あるいはもう本当に肉の方向で、罪に罪を重ねてですね、サウロのように人々に迷惑をかけるどころか、人々を投獄しね、通報し、そしてまあ、命すらも奪ったかもしれない、そういうような罪の絶頂にある者たちがですね、どこを撃たれようとするのかと。これ以上キリストを撃ってしまうとね、トゲがあなたに刺さるから痛いだろうと言って、復活のキリストがね、直接その人をね、傲慢不遜なね、サタンの道具と化していた状態からね、変えてくださる場合もあります。そういう時驚きますよね。でも自分自身の胸に手を当ててみれば、自分自身がサウロだなっていうふうによくわかると思います。なぜだかっていうと、キリストを信じる以前の自分自身がどんなに邪悪な存在であったのかっていうことがわかるからです。もう恥じるべきことからあったっていうふうに聖書に書いてますけどね。で、聖霊に満たされることと聖霊の力を帯びること、ね、これも一つなんですね。でもその目的は主のもとに帰ることであります。イエス様でさえ帰られたわけですよ、ね、聖家族でさえイエス様のもとへ帰ったわけです。ならば私たちキリストを信じる者一人一人が神に立ち返っていく、戻っていく、つまり神様からいつも離れる存在であることをちゃんとこう認識してですね、信仰の吟味をしていく、信仰の歩みを識別していくことは大切です。そうするならば聖霊に満たされているということと、もう一つは聖霊の力を帯びるということをね、持ってしてですね、生き方が開かれていく可能性が、あります。で、その後聖家族は少年イエスを見つけたというふうに言われます。で、この見つけたという言葉は、ギリシャ語の動詞エブリスコという言葉でね、これもね同じなんですよね。努力して探した末に見出す、単に見つけたって、ルックアットっていうのはなんか 見たっていう感じではなくてね、見つけたっていうのは努力して探した末に見出した、発見するという意味なんですね。他の箇所では、この聖家族のね、ヨセフとマリアの、イエスを見つけ出したという箇所がどういうふうに書かれているかというと、ヨハネの福音書の9章の35節から38節。イエスはユダヤ人たちが彼を外に追い出したことを聞き、彼を見つけ出して言われた。エブリスコ。努力して探した末に、誰が？イエス様が、彼を 努力して探した末に見出して言われた。あなたは人の子を信じますか。その人は答えた。主よ、私が信じることができるように教えてください。その人はどなたですか。イエスは彼に言われた。あなたはその人を見ています。あなたと話しているのがその人です。彼は主を信じますと言ってイエスを礼拝した。信仰者は礼拝者になっていく。これが、戻ること、そしてキリストに、努力して探した末に見出されるもの、としての道であります。ただ信仰を持った、じゃあ何のため。イエスを礼拝するためですよ。でそのためにこそイエス様は努力を、努力して探してくださるわけですね、私たちを。そして見出してくださるわけです。福音が完了する以前ではね、ヨセフとマリアが少年イエスを見つけたことに、なっていますけどね、必死で ね本来ならば逆でありね、キリストからヨセフとマリアが離れてしまったんであります。そして3日後になってイエスが宮で教師たちの真ん中に座って話を聞いたり質問したりしておられるのを見つけた。46節で、先ほども言いましたように3日間というのは確かにキリストが十字架で死に埋葬されて、私たちはイエス様を見失いました。がっかりしたわけですね。落胆しました。そして復活するまでの間であります。両親にとっては少年イエスを見失ったことは死刑宣告にも等しい闇の時を味わうことでありました。私たちにとって私たちの大切な人物、大切なもの、大切な事柄、大切な関係、大切な地位、仕事、働き方針、そういったものがね、取り去られる時が死刑宣告にも等しい闇の時ですね。子供を失って反狂乱になって必死に探す努力をしない親はいません。私たちの飼い犬でさえね、鎖が外れて庭から逃げ出したら見つかるまで、家族を諦めずに探すではないでしょうか。まして、マリアとヨセフにとってみればね、イエス様は自分の息子ですよね。本当は神の子だけど。両親は彼を見て驚き、母は言った。どうしてこんなことをしたんですか。見なさい、お父さんも私も心配してあなたを探していたのです。するとイエスは両親に言われた、ね。ここで痛烈なパンチをね、浴びることになります。どうして私を探されたのですか。私が自分の父の家にいるのは当然であることをご存じなかったのですか。しかし両親にはイエスの語られたことがばかり理解できなかった。イエス様が十字架につけられて死んでですね、復活して弟子たちに現れた時に、どんなにこうイエス様がね、生きておられることを示してもですね、なかなか弟子たちは信じることができなかった。これはもう信仰の問題でもあるんですけどね、神の言葉に対する信頼です。キリストは父なる神様の家にいるのは当然である。私、キリストは探されるべきお方であると同時にですね、それよりもここで突っぱねてるんですけれども、予言してるとも言えますよね。神様こそキリストのもとへ私たち一人一人を探し求めて必死になって死体求めているっていうことをね、分かってもらいたかったわけですね。だけどもイエス様が復活するまでは、両親に限らずですね、私たち一人一人もイエスの語られた言葉が理解できなかった。そのような死を経験した両親に向かってですね、死刑宣告を経験した両親に向かって少年イエスは、どうして私を探されたんですか。私が自分の父の家にいるのは当然であることをご存じなかったのですか。49節、まあこのように問い返されたりであります。キリストは自分の父の家にいるのは当然と教えてくれましたけれども、キリストを信じる者たちの原型として聖家族が神の家族と、すなわち教会と一致することを望まれたのであります。だからそれからイエスは一緒に下っていき、ナザレに帰って両親に仕えられたと。母はこれらのことを皆心に留めておいたと書かれているのであります。結局イエス様がおられない教会っていうのはないんですよ。私たちに仕えてくださるわけですね、両親に仕えてるように。イエスが神の家におられることと両親に仕えることは愛によって一致しています。キリストを信じる私たちも神に対する礼拝や奉仕における熱心さが、日常生活や家庭生活や職場の生活、学校生活において現れていくのであります。 で最後にですね、イエスは神と人とに慈しまれ、知恵が増し加わり背丈も伸びていった、52節、まあ、このように書かれていますね。旧約聖書では祭司エリの息子たちが、死に定められてしまいました。第一サムエル記の2章の22節から26節。さてエリは大変年を取っていたが、息子たちがイスラエル全体に言っていることの一部始終を、それに彼らが会見の天幕の入り口で仕えている女と寝ていることを聞いていた。それでエリは彼らに言った。なぜお前たちはそんなことをするのか。私はこの民の皆からお前たちのした悪いことについて聞いているのだ。息子たちはそういうことをしてはいけない。私は主の民が言いふらしている噂を聞くが、それは良いものではない。人が人に対して罪を犯すなら神がその仲裁をしてくださる。だが主に対して人が罪を犯すなら誰がその人のために仲裁に立つだろうか。しかし彼らは父の言うことを聞こうとしなかった。彼らを殺すことが主の御心だったからである。一方、ここですね、少年サムエルは主にも人にも慈しまれ、ますます成長した、まあ、イエス様と同じです ね、 これね、イエス様に対する予言です。しかし他の人々の違反と死を尻目にした、少年サムエルの成長はキリストの恵みの賜物をあふれるばかりに受けて命の支配をしていくことの予告となっております。私たちはまあ残念ながら罪を犯した結果に目を向けてしまいがちであります。でもそうではなくてね、ここで言われていること、まあ第一サムエル記にもね、ルカの福音書にも書いてありますけど、キリストと神の恵みを受け入れて、成熟したものとなっていきたいものであります。最後にローマ書の5章の15節から17節まで。しかし恵みの賜物は違反の場合と、違います。もし一人の違反によって多くの人が死んだのなら、神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みによる賜物はなお一層多くの人に満ち溢れるのです。また賜物は一人の人が罪を犯した結果とは違います。裁きの場合は一つの違反から不義に定められましたが、恵みの場合は多くの違反が義と認められるからです。もし一人の違反により一人によって支配するようになったのなら、なおさらのこと恵みと義の賜物をあふれるばかり受けている人たちは一人の人イエス・キリストにより命にあって支配するようになるのです。お願いします。愛する天の父なる神様、本日は神と人とに慈しまれた、主なるイエス・キリストに通して、聖家族の、祝日を、思い起こして、礼拝を捧げました、どうか、唯一なるイエス・キリストによって命にあって支配することができるように、恵みと義の賜物を私たちは罪意識以上に、その犯した罪以上に、溢れるばかり受けているものであるということを、覚えることができるように、キリストに対する信仰ゆえに、神と人とから、人々から慈しまれ、愛されていく存在として私たちは、これからも、成長していくことが、できますように、好みをあなたにお祈りいたします。今年、2024年、1年間をありがとうございます。来年もまた私たちを恵みから恵み、信仰から信仰へと導いてくださり、あふれるばかりの、神と人とからの慈しみに囲まれますように助けてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。